最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
2026年7月14日火曜日、皆さんこんにちは。パーソナリティのはるかです。さて、7月14日今日はひまわりの日なんだそうです。これは1977年のこの日に日本で初めての気象衛星ひまわり1号が打ち上げられたことに由来するそうですよ。宇宙から地球を見守るひまわり、なんだかロマンチックですよね。私たちもそんなひまわりのように少し高い視点から世の中の動きを眺めていきたいですね。今日のポッドキャストでは、まず私たちの生活に直結する天気や経済のニュース、そして個人情報に関する話題を取り上げます。後半ではアップルから発表された新しい OS、 MacOS、iOS、WatchOS のパブリックベータ版について、どんな新機能があるのか詳しく見ていきますね。それでは気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは今日の気象に関するニュースです。ヤフーニュースから14日東日本も熱中症リスク高まるという記事です。いよいよ本格的な夏の到来を感じさせるニュースですね。記事によると、今日14日の火曜日は西日本だけでなく東日本でも暑さがレベルアップするとのことです。猛烈な暑さになるところが増えて、熱中症のリスクがかなり高まる見込みです。具体的には、西日本に加えて三重県や富山県では今年初めての熱中症警戒アラートが発表されています。このアラートは熱中症の危険性が極めて高いと予測された場合に発表されるもので、最大限の警戒が必要というサインです。名古屋ではなんと最高気温が37度に達する予想で、今年初めての猛暑日となりそうです。37度、想像しただけで汗が出てきそうですね。さらに気をつけたいのが夜の暑さです。朝の最低気温が25度以上の熱帯夜になる地点が続出しそうで、寝苦しい夜が予想されています。記事では対策として、寝る前にコップ一杯の水を飲む、風通しの良い服装を選ぶといった具体的なアドバイスも紹介されていました。日中だけでなく夜間の熱中症にも十分注意が必要ですね。一方で北日本と新潟県では雲が多く雨が降るところもあるようです。これまでの大雨で地盤が緩んでいる可能性もあるため、少しの雨でも土砂災害には引き続き警戒が必要とのことです。気象予報士の菊池舞さんが伝えています。暑い地域の方も雨が心配な地域の方も、最新の気象情報をしっかりチェックして安全に過ごせるようにしましょうね。
続いては経済のニュースです。こちらもヤフーニュースから、原油先物が急上昇、海況の懸念再燃という記事です。ニューヨーク商業取引所の原油先物相場が急上昇したというニュースです。原因はアメリカとイランの間で大規模な攻撃の応酬があって緊張が高まっていること。この入江に原油を運ぶための重要なルートであるホルムズ海峡の航行が困難になるんじゃないかという懸念が再燃したためだそうです。ここで少し用語の解説をすると、原油先物相場というのは、将来の特定の日にあらかじめ決められた価格で原油を売買することを約束する取引の価格のことです。世界の経済状況や政治情勢を映す鏡とも言われています。そしてホルムズ海峡は、中東のペルシャ湾とオーマン湾を結ぶ世界の海上石油輸送の約3分の1が通過するとも言われる、まさに海の要衝なんですね。記事によると、アメリカの標準的な原油である WTI ウェストテキサスインターメディエートの価格は、前の週の終わりから 4% 以上も上昇して、一時1バレルあたり74ドル台後半になったとのことです。この1バレルは約159リットルです。この価格が上がると、私たちの生活にもガソリン価格の上昇や電気代、さらには様々な製品の価格にも影響してくる可能性があります。 遠い国の出来事のようですけど、私たちの暮らしと密接につながっているんですね。今後の情勢を注意深く見守る必要がありそうです。
次は IT 関連のニュースです。 LINE ヤフーに関する情報流出の話題です。 LINE ヤフーは13日、 LINE ココポコなどのゲームで利用者を識別するための情報が外部の広告ツールに合計で約710万件流出したと発表しました。対象となるゲームは LINE ポコポコ、 LINE ポコパンタウン、そしてすでにサービスが終了している LINE ポコパンです。流出したのは氏名や住所、クレジットカード番号といった直接的な個人情報ではなく、利用者を識別するためのランダムな文字列とのことです。これは例えば広告 ID のようなもので、ユーザーの興味関心に合わせた広告を配信するために使われる情報だと考えられます。不正利用は確認されていないということなので、その点は少し安心材料かもしれません。流出が起きた期間は2022年5月から今年の4月3日までと、かなり長期間にわたっています。原因は2022年5月に行った広告分析ツールの設定変更の際に発生したミスだそうです。設定を修正して現在は問題は解決済みとのことですが、誤送信が判明したのが今年の4月1日で、そこから調査を進めていたという経緯です。大手企業であってもツールの設定ミスという人為的な原因でこれだけ大規模な情報流出が起きてしまうというのは、改めてセキュリティ管理の難しさと重要性を感じされますね。私たちユーザーとしてはサービスを利用する上でこうしたリスクが常にあるということを頭の片隅に置いておく必要がありそうです。
前半最後のニュースは、日本の AI 開発に関する少し大きなテーマです。ヤフーニュースから、日本なぜ AI で遅れ、巻き返しの鍵はという記事です。この記事は、現代のテクノロジー競争の中心である AI 分野における日本の立ち位置について考察するものです。イギリスのトータスメディアが発表したグローバル AI インデックスの2024年版によると、日本は世界83カ国中11位、決して低い順位ではないんですが、トップを走るアメリカや中国との差は非常に大きいと指摘しています。記事が問題しているのは順位そのものよりもその差の質です。かつて日本は品質管理や現場の改善といったすり合わせの技術で高い競争力を誇っていましたが、 AI の時代ではソフトウェア、データ、計算能力、そして研究開発のスピードが勝負を分けます。ここで遅れてしまうと、製造業がいくら強くても世界の技術の中心から外れてしまう危険があるというわけです。その根本的な原因として、大学などの高等教育における課題を挙げています。AI 人材の育成が急務だということですね。また、アメリカで起きている現象として、SaaS の死という言葉が紹介されています。SaaS、つまりソフトウェアアズアサービスは、これまでクラウドで提供されてきた便利なサービスですが、その一部が生成 AI によって代替されており、SaaS 企業の株価が下落していると。これは経済学者のシュンペーターが言った創造的破壊、つまり古いものが新しいものに置き換わることで経済が発展していくという現象そのものだと分析しています。日本がこの大きな変化の波に乗り遅れないためにはどうすればいいのか。人材育成をどうてこ入れし、日本の強みを発揮していくのか、非常に重要な問いを投げかける記事でした。皆さんは日本の AI が巻き返すために何が必要だと思いますか？さて、前半は社会や経済、そして日本の AI が抱える課題といった少し大きなテーマを見てきました。ここからはもっと私たちの手元にあるデバイス、テクノロジーの話題にぐっと寄せていきましょう。Apple から新しい OS のパブリックベータ版が一斉に公開されたんです。MacOS、iOS、WatchOS の順に新機能を見ていきたいと思います。
まずは Mac から。 925Mac の記事、 MacOS27 Public Beta Now Available Here's How to Install It です。開発者向けベータが3回リリースされた後、ついに一般ユーザー向けの MacOS27 ゴールデンゲートのパブリックベータ1が利用可能になりました。パブリックベータというのは、正式リリース前に新機能を試せるお試し版のことですね。
ただあくまでベータ版なのでバグや予期せぬ不具合が起こる可能性もあります。インストールする際は必ずバックアップを取るなど自己責任で注意深く行う必要があります。さて気になる新機能ですが、今年のアップルの OS 全体の目玉は何といっても新しい Siri アプリと Siri AI 体験です。これはメッセージやメールなどのアプリ内の情報をインデックス化して Siri がユーザーの質問に答えたりリクエストに応じてアプリを操作したりできるというもの。 AI がよりパーソナルなアシスタントになるイメージですね。またこの Siri AI の基盤整備の一環としてスポットライト検索も大幅に改善されたそうです。前のバージョンでは不安定だった検索機能が MacOS 27ではかなり修正されているとのこと。これは嬉しい改善ですね。デザイン面ではリキッドグラスという視覚効果が微調整されたり、アプリのウィンドウの角の丸みが統一されたりしてより洗練された見た目になるようです。細かい部分ですが、毎日使うものだからこそこういうこだわりは大事ですよね。他にも Apple Intelligence 関連の機能が強化されています。例えば自然な言葉で指示するだけでサファリの拡張機能を作ってくれるビルダーや、同じようにプロンプトからショートカットを作成できる機能が追加されました。これまで少しハードルが高かった作業が誰でも簡単にできるようになりそうです。 iPhone の画面を Mac に映し出す iPhone ミラリングもより柔軟なアスペクト比に対応したとのことで、これは将来登場が噂される折りたたみ iPhone への布石ではないかとも見られています。ワクワクする新機能が満載ですね。
続いては iPhone の話題です。こちらも Q25Mac の記事。 iOS 27 Public Beta is here with Siri AI iPhone Speed Upgrades and more です。もちろん iPhone 向けの iOS 27もパブリックベータが公開されました。こちらも最大の目玉はやはり次世代の AI システム Apple Intelligence を基盤に再構築された Siri AI です。新しい Siri は文脈を理解して会話を続けることができたり、ユーザーの個人的な情報を検索したり、アプリ内で具体的な操作を実行したりできます。例えばメールの中から探している情報を見つけ出したり、カレンダーに予定を追加したりといったことがより自然な対話で可能になります。 Siri とのやり取りはダイナミックアイランドから現れて、会話の履歴は新しい Siri アプリに保存されます。ただしこの Apple Intelligence の機能を利用するには iPhone 15 Pro 以降のモデルが必要です。比較的新しい高性能なチップが求められるということですね。 iOS 27自体は iPhone 11や iPhone SE の第2世代以降のモデルで動作します。 Siri 以外にも AI を活用した機能が各アプリに追加されています。 Safari では空いているタブをトピックごとに自動で整理してくれたり、ウェブページの変化を監視して通知してくれたりする機能が追加。写真アプリには写真に写り込んだ不要なものをより強力に消せるクリーンアップや、写真のフレームの外側を AI が生成して構図を広げるエクステンド、撮影後でもカメラの位置を調整したかのように見せられるスペーシャルリフレーミングといった魔法のような編集ツールが搭載されます。他にもショートカットアプリで自然言語から自動化を作成できたり、お店に電話をかけると予約番号などを自動で表示してくれるコールコンテクスト機能など、生活の質を向上させてくれる細かいアップデートがたくさん含まれています。 iOS 27正式リリースが待ち遠しいですね。
そして最後は Apple Watch です。 Q25Mac の記事、 WatchOS 27 Public Beta is hereWith Siri AI and Smarter Apple Watch Features です。Mac、iPhone ときたら、もちろん Apple Watch 向けの WatchOS 27もパブリックベータも公開されています。こちらも手首の上で Siri AI が使えるようになるのが最大のトピックです。iPhone が近くにあれば、Apple Watch の Siri も文脈を理解した質問に答えたり、アプリを操作したりできるようになります。これまで iPhone を取り出していたような場面でも手首に話しかけるだけで完結するかもしれません。記事ではこれが Apple Watch を本格的な AI ウェアラブルに変える可能性があると指摘しています。これは大きな変化になりそうですね。 UI も進化しています。デジタルクラウンを押すと表示されるアプリの一覧が、 Siri を中心に最近使ったアプリなどが動的に配置されるダイナミックアプリグリッドに変わりました。また文字盤を上にスワイプして表示されるスマートスタックもより賢くなり、駐車した車の位置やチリとの会話の続きなどを状況に応じて表示してくれるようになります。操作面では新しい片手でのタップジェスチャーが追加されました。人差し指と親指をシングルタップすることでハイライトされている項目を選択できるようになったんです。ダブルタップでスクロール、シングルタップで選択、そして手首を振って文字盤に戻るという一連の操作が、もう片方の手が塞がっていても完結できるのはすごく便利そうですよね。健康フィットネス機能も強化されていて、 AI によるワークアウトのコーチング機能やトレッドミルの鳥測定の精度向上、周期記録アプリの機能追加などが行われています。ただし注意点として、 WatchOS27 が対応するのは Apple Watch シリーズ9以降、 Ultra 2以降、 SE3 とかなり新しいモデルに限定されています。また一度ベータ版にすると元に戻すのが難しいので、インストールは慎重にとのことです。 MacOS、iOS、WatchOS と全てのデバイスで一貫した AI 体験が提供される、アップルのエコシステムの強さがより一層際立つアップデートになりそうですね。
さて、今日はいろいろなニュースをお届けしてきました。猛暑への備えから、世界の経済を揺るがす原油価格の動き、そして身近なサービスのセキュリティ問題、さらに日本の AI の未来という大きな課題と、アップルの次期 OS がもたらすワクワクするような新機能まで、本当に盛りだくさんでしたね。テクノロジーの進化が私たちの生活や社会をどう変えていくのか、これからも追いかけていきたいと思います。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。